こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も、前回に続きまして、長期滞在ということで、上海からの配信になりますが、最近はどうですか？
最近は、ちょっと健康に気をつけてまして。
おう、だから今、ウーロン茶飲んでたんです
か？ウーロン茶も、そうですね、その一環で。
あ、その一環ですか、やっぱり。
ええ、あの、甘いものは飲まなくなりましたね。
おぉ、
ええ。結構こっちあの、いわゆるミルクティー、あの、タピオカミルクティーみたいな、まあ、もともと中国から日本に来て流行ったんですけど、
はいはい。
あれ僕好きで、
まずいですね、あれは。
結構飲んでたんですけど、
ええ。
まあ、あの、美味しいやつがあるんですね。それで、あの、日本で健康診、人間ドック行ったら、血管年齢久しぶりに測ったらですね。
はい。
あの、60歳と出まして。そう、それで。
お酒もそんな飲まないですし。
飲まない。で、僕、結構肉とか好きで。
あ、そうなんですか？
食べる、いや、結構量は食べるんですよ。
はいはいはい。
で、これまずいなってなって、いろいろ調べて、あんまりお医者さん当てにならないから、もう自分で、まあ考えてやってんですけど、
はいはい、
青サバ味と、海藻納豆、
うん。ライザップじゃないですか。
そう。で、うん、チョコザップが上海の家の近くにできたんですよ。上海版チョコ。あの、
上海
の
チョコザ
ップ。は、あの、2店舗できたんです、上海は。
で、1店舗は。ずっと気になってたんですけど、チョコザップってあれ何なんですか？私あの、ちょっと田舎の方に越して数年、結構経っちゃって、この間東京行ったらやたらチョコザップあって。
やたら、そう。要はですね、3000円で、無人スポーツジムなんですけど、
はあはあ、
まあ、結構、なんですか、ガチの筋トレの人には物足りないレベルの機械しかないんですけど。
へぇ、あ、だからチョコなんですね。
ちょこっと。
ちょこっと、
ね。ちょこっとやるみたいな。
うんうん、
はい。で、3000円なんですね。で、
月、
あの、月。で、シャワーもないし。
へぇ。
で、着替えるとこも、僕日本の行ったことないんですけどね。着替える場所もほとんどないんじゃないかな。
そうなんだ。私あの、それこそ、それで言うのは、エニタイムも、ジョイのやつも、両方入ってたことあるんで。
ああ。
更衣室もあれば、シャワーもあります。
ですよね。はい、エニタイム、ジョイフィットは、まさに、まあそういうタイプなんですけど、もう何にもないんですよ。簡単に言うと。何にもないっていうのは。なんだけど安い。あと、なぜか脱毛機械があったり。
どういうこと？
脱毛、あとなんだっけかな。あの、コインランドリーも今度置くとか、あとカラオケか。カラオケも置くとか、言ってましたね、店によっては。
へぇー。
そう。
なんか若干、プチ、健康、エンタメじゃないね。
そう
なんですかね。
そう。
面白いコンセプトなんです
ね。いろいろ実験してるんですけど。
そこでじゃあ今、健康促進を図ってると。
そう。で、上海やる気ないんで、全然人いないんですよ。広告も売ってないから。なんでめちゃくちゃ快適なんですよ。誰もいなくて。
貸し切りで。
もう貸し切り。貸し切り。
いいですね。
でも、
はい、
なんか中途半端な機械しかなくて、あの、このなんだ、内ももを鍛える機械だけ2つあって。あの
こうやって挟むんですか？
そう。そう。なんでこれが2つあるのかなと思うんですけど、その割に腹筋とか背筋がないとか、
なるほど。なんかあるんですかね。
それ意味ねえだろうと思う。意味あるのかなって思うんだけど。なんだけど、まあ一応軽く走って、軽く筋トレするぐらいはできるので。
おお。
まあ行ってますね。
あ、じゃあ、あの、食事も含め、あの、トレーナーはついてないけど、セルフライザップやってるわけですね。チョコザップ使いながら。
そうですね。あと、体脂肪計測って、記録してますね。
なるほど。いや、まずいまずい。気づけば、あの、今日、健康会になっちゃいそうなんで、そろそろね。
そうです。はい。
質問に行きたいと思いますが。
はい。はい。
行きましょう。今日はですね。
はい。
農業の経営者の方ですね。30代の方からご質問いただいております。はい、ありがとうございます、はい。行きましょう。
はい。
向井先生、遠藤様、こんにちは。 最近のこのポッドキャストを知り、楽しく聞かせていただいております。私は6年ほど前に独立をして農業を営んでおり、将来は法人化を考えています。はい、そこで質問ですが、はい、農業は休日や労働時間などについては労働基準法が適用外となるようなのですが、実際にはどうなのでしょうか。はいはい、知り合いに農業法人に勤めていて半年間休みがないと言っておりました。他の従業員の方も休みなく働いているそうです。こんなことってあっていいのでしょうか。何か判例などありましたら教えていただけると幸いです。はい、また農業法人においての就業規則を作成する上で注意するべき点があればご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、いやー本当にですね、
うんうんうん、
まあ私もこれ知らなかったんですけど、
うん、
農業は労働時間、休憩、休日、割増賃金の規定が、深夜労働はあるんですけど、
う
ん、ないんですよ。残業なし、深夜以外残業なし、休憩決まりなし、休日規制なし、で、労働時間の上限なしなんですよ。
労働者として働いてても
労働者として働いててもそうです。
自営で農業やってるって話じゃなくて。
そうそうそう。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。で、技能実習生だけ社会問題化したからか分かんないけど、
うん、
法定労働時間が適用されてですね。1日8時間とか。
え、じゃあ一緒に働いてたら技能実習生だけ、すごいガチガチに守られて、自分らめっちゃ働くみたいな。
そうそう。そうそう。
そうなんですか。
そうなんですよ。そうなんですよ。
知らなかったです、そんなの。
とはいえですよ。はい、とはいえ、そんなとこで働きたくなくなるじゃないですか。
そうですね、それ聞いたら。
ないので、実際は、まあちゃんとルール作って、時給で払ったりしている団体が、まあほとんどですね。
あ、実際はね。
実際はね。
だって法的には除外になってるってことですか。
奴隷労働みたいなのできないですから。
うんうんうん。
嫌になったらいなくなっちゃうんで、まあ、結局、やっぱり、まあ、他の業種、産業と同じような条件にしないと、もう今、うん、日本人は特にいなくなっちゃうんで。
ほうほうほう。
なんで、まあ、その市場原理で、まあ、有給とか休日とか、まあ、このぐらいだね、って約束して働いてもらってる場合が多いと思いますけど、法律の規制はないんですよね。
有給、休日も。
意外ですよね。
残業時間も。
うん。意外ですよね。
意外っていうか、そんなことがあるんですか？
だからもう、なんていうんですかね。農業って個人事業主前提にした設計になってて、こう、戦後の農地改革の影響かわかんないんですけど、人を雇うっていうのはあんま想定してないですよね。
なるほどね。
うん。家族とか、
はい、
イメージなんですよね。だからもうこういうのがね、法改正しないと、日本の農業は持たないですよね、普通に考えると、ね。
確かにね、そんなのを聞いて。
こんな、いや、
働きたくないって思っちゃいますよね。
まあ、ね、志とか自分が独立するつもりであれば。
うんうん、確かにね、この方のように。
あと農業は、まあ暗くなっちゃったらできない。まあでも今そうでもないね。そうでもないですね。
北海道とか行くと深夜ガンガントラック動いてますよね。
マジっすか。
あれは別の話ですね。
それな、
別世界。
明かりをガンガン照らして
やって。多分小麦の収穫とかじゃないですか。なんか、もう、街中がイカの量じゃないですけど、こう、光を照らしながら深夜ガンガン買ってるみたいな印象がありますけど。
いや、でも、そのぐらい
やらないと。北海道の農業の方違いましたら、ちょっとクレームをお願いいたします。
いやー、でも、大規模農家はやっぱ発想が違いますね。いや、それはいいと思いますが、働く側からするとちょっとしんどいんで、これ規制は適用すべきような気がしますけどね。
ああ。じゃあ、まず整理すると、おっしゃってる通り、半年間休みがない、その働いてる方が。
はい。
半年間休みがないっていうのはどうなんですか？
半年間休みないのは別に規制には引
っかかる。触れないよってことになっちゃうんですか？
うん。
ほうほうほうほう。 マジですか？
信じられないね。
信じられないですね。なんかものすごいことが起きているような印象を受けますが。
いや、だから、まあ、何ですかね。農業だけ違い保険みたいになってるんですよね。
え、残業もないってことは、1日10時間とか12時間仮に働いたとしても、法的には NG じゃないってことですか？
NG じゃない。本人たちが納得して、例えば、うん、もうその何時間でも1日1万円とか約束したら、まあ、それ、あ、そっか、最低賃金は適用されると思います。
はいはいはい。
農業は最低賃金は適用されるんで、だ最低賃金以上で、時給で約束したりとかしてれば、それで適用になっちゃうんですね。
へぇー。
ただ、そんなの耐えられる人今時もいないんで。
まあ、そうですね。人をまず、まあまあ、来てもらえないですよね。
来てもらえない。まあ、逃げちゃいますね。
なるほど。
技能実習生は規制をかけたんですよね。
うんうん、
やっぱやめられないわけですよ。技能実習生って今のところ。退職できないんで、転職できないから。まあ、奴隷みたいな扱いを受け
てなってしまうので。
事例もあったんで、今は規制がかかってるんですね。法定労働時間。なんだけど、その日本の、日本人の場合は、逆に、そう、何にもない。っていう状態ですね。
なるほど。じゃあまず書かれているところはもう本当その通りということなんですね。
そうですね。
で、もう一つ、その上で農業法人においての就業規則を作成する上で注意するべきが点があればと。ここはどうなんですか？農業法人であるということとかは、なんか特徴あるんですか？
まあ、だからその法規制がないので、1日8時間労働とか、まあ、その、農業の実態に合わせて作るしかないですね。
そうですよね。
その各社。だから結構難しいと思いますね。農業、就業規則。
そっか。皆さん、じゃあ、どうしてるんですかね？雇用しているような農業形態の方。
どうも、だ、ほんと違い保険みたいになってるんでしょうね。
そうなん
だ。労基署も、結局労働基準法のほとんどの条文が適用されないから、調査しても、罰則とか送検とか、是正勧告とかできないんですよね。
だから調査する必要もなくなっちゃうのか、現状。
うん、まあ、まあ、そうですね。法律、管轄外になっちゃうんですね、これ。
いや、食というね、最も生命を維持する上で大事なインフラが、そんな状況の労働市場になってるっていうのは、恥ずかしながら知りませんでした。
まあ、なんだろうな。まあ、要するに個人系みたいなとこ多いから、まあ、違い保険みたいなままずっと戦後来てきたんでしょうね。まあ、でもこれだとちょっと働く人今時もいないでしょうね。
そうなんですね。いろんなね、土地を、まとめて、耕作放棄とかがまとめられて、他の方々が、大きいところがどんどんやっていくみたいな流れがある中だと、雇用というのは起きていくでしょうからね。ここも非常に大事なポイントには今後なってきそうですね。
そうですね。おそらく大規模化を国はバンバン進めると思うんで、まあ、北海道なんか成功してるパターン多いですけど、そうするとやっぱりもう労基法に準じた扱いする会社が増えると思いますね。自主規制して。
うんうん。
うん、
そういったところの事例を一つ参考にしながら情報を得て作っていくっていうところになるんですかね。
やっぱり法律にない、法律にないからいいだろうみたいなのは、将来自分の首を絞めますよね。
うん。
人が来なくなるから今の時代。
まあ、ということで、その辺も意識された上で今後雇用想定されてるんでしょうね、はい、独立した上で。なので、すでにそこまで思考しているというところですので、また何か今日の話を受けて質問もね、一緒に考えていきたいと思いますので、ありましたらぜひぜひお寄せいただけたらと思います。
はい。
終わりましょう。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。